このラジオはアナログゲームをきっかけに出会った夫婦が日本のアナログゲームとその他の趣味についてお話しする書類。もう一回いきます。
神々。
このラジオはアナログゲームをきっかけに出会った夫婦が日本のアナログゲームとその他の趣味についてお話しするそれなりな紹介番組です。話しては私三条馬聡と
あさとです。
はい、というわけで、始まりましたよろずや楽団のそれなりな日々、第1回ということなんですけれども、
めでたい。
とにかくめでたい。
まあ、
新しいことをやるっていうのはね、まあ、やっぱめでたいことだと思いますけど。
今日は祝いの酒を飲もう。
お酒用意してないけどね。まあいいですけど、これね、聞いてくれてる方は、まあ、一体こいつらなんぞやと、まあ思ってると思うんで、まあ、ちょっと軽いね自己紹介だけさせてもらえればなと思うんですが、我々よろずや楽団というサークルでゲームの制作と販売
ぽいことをしてます。
もうぽいことをしてまして、まあその延長線上でポッドキャストもやってみようかなという、まあ、軽いノリで、まあ、始めた感じなんですけれども、
イエーイ。
何の気持ちも入ってないイエーイ。
相づちのパターンを増やしていかないと。
そうですね。
イエーイ。
はい、
困ったらイエーイっていう。
なんか無理やり付き合わされてる感じのすごく気の抜けたイエーイって言ってるのが。あさとさん、
はい、
サークルでは何を担当されてますか？
サークルでは何を、ダメ出し
あ、そうね、主にダメ出し担当、
主にダメ出し担当と何、売り子、
売り子、そうね、で私三条馬が、何をしてるかというと主にゲームデザインと、なんだろう、
ネガティブ担当、
ネガティブ担当、それね、常に何かしら不安を抱えて生きてるのが私で、それを見てイラッとしてるのがあさとさん。
そう、じゃあ私ポジティブ担当、
そう
あと食欲担当大臣いや、いくつかアイデアも出すよ。
そうアイデアだけパッと出してあとはよろしくっていう。
そう最初考えたやつはもうちょっと明るいゲームだったはずなんだったなどんどん暗いぞって
っていうダメ出しをどんどんしていく、
暗い
怒られる感じのやつね、っていうのを、主に2人で、やってまして、我々のことについてはね、続けていくうちにおいおいちょっとずつ分かってもらえればなとは思うので、これぐらいにしようかなと思いますけれども、このラジオのメインはボードゲームの紹介をしていこうかなと思ってまして、
はい、寝そべろか
急に、今こたつで収録してますけど、さらに寝そべると、
ゆるゆるな感じで
もうこれ最後喋ってるの俺だけになるって感じじゃないの？
あ、大丈夫、いびきで返事グゴ
できるもんならやってみてほしいけれど、
寝言に返事しちゃダメなんだよ。
なんで？
知らん
知らん、
そこは各自調べてくださいいや、でもなんか寝言に返事するともうこっち帰ってこれないとか、そういう、
こっち帰ってこれないっていうのは
寝てる人が、
寝てる人が
夢から帰ってこれない、
夢から帰ってこれない、なるほど。でもいびきって寝言なの？
違うね、でもいびきで会話できんじゃないの、会話。
まあでもやらない方がいいってことね。
いびきかいてたらそっと起こしてあげて、
呼
吸症候群が、
そうね、それが正しいでしょう、
体によく、
はい、そんな感じで始めていきますっていう、よくわからないオープニングトークを取りつつ、はい、で、ですね、第1回目ゲームの紹介で、はい、取り上げるゲームなんですけれども、
大変、鳴り物がない、パフパフ堂
々第1回目、スーキゲームズさんから販売されておりますコプラスというゲームになります。
だったら、はい。
また気持ちの何もこもってないタッタラーが、
あそこはあの BGM で書き換えてもらった感じで、
ああ今のはこういう SE を入れなさいよっていう、あさとさんからの指示ってこと、多分入れない、そのまま使いますけど、
なんと恥ずかしめタッタラーはまずかった、
いやタッタラーはそれでいいんだ
けど、タタタタンの方がいいそっちの方がまずい
あのそれ道具出る感じになるから、はい、いやまあまあそのまま置いときましてまあ今回ご紹介するのは、スーキゲームさんから販売されておりますコプラスですよと。でこのゲームは、ゲームノアの、まあ、株券さんという方が、デザインされたものをスーキゲームズさんが販売されているという。で、このゲームをまあ、ゲームマーケット2017年秋で予約して我々買ったんですけれども、
はい、買いました
ね。で、このゲームを知るきっかけになったのは実は、大阪のテストプレイ会で株券さんが試作品を持ってこられたのをちょっと私遊ばしてもらって、それでも非常に面白いゲームだったんで、ぜひ欲しいなと思って、まあ、あさとさんにお話ししまして、そうすると珍しくあさとさんがこれはもう買いだと。
いやでもその前に三条馬さんが珍しく鼻息荒く話してたこいつはやべえぞってやべえぞって言いながら、
まあ、そんな感じだった、
興奮はしてた。
まあまあそれでまあ2人ともこれはちょっと面白いねっていう話になって、まあ、ゲームマーケットで販売されてるということで、まあ、即予約して買ったゲームなんですけども、でこれはどういうゲームかと言いますと、宇宙に散らばるコプラスという生命体を集めようというテーマのゲームなんですけれども、システムとしてはタイルを配置していく陣取りゲームになってます。でイメージとして一番近いのはやっぱりブロックスかなと。
そうかな、あまあ近いかもね。
まああのタイルっていうのが透明の、これ何アクリル板っていうのかな。
そうそう、アクリルタイルって書いてある、
まあ、この色のついた透けて見える、そう透明じゃないね、
透け透け
色のついたあの透けて見えるアクリルの板を
スケスケ
何そこスケスケばかり強調すんの
あと舐めたら逃がそう、
えちょっと意味が分かんないどういうこと舐めたら逃がそうって。
いや透明なやつってほら雨っぽいじゃん、べっこう雨とか。
ああ特にこのオレンジ色のやつね。
そうそう、オレンジとか黄色、
うん、
雨っぽいけど、
うん、
舐めたら逃がそう、
べっこう雨っぽいのに
角があるからね
さらに意味が分かんないんだけど
なんでべっこう雨ってほらもうちょっとこう柔らかいこう丸みのある、
あ分かるよ、うん、
いやずっとこう見て舐めたら逃がそうやなと思ってた、う
ん、またよく分かんないところに。
いや綺麗だよ、指紋拭き取りたい。
はい、まああの そんなまあまあ、タイルを盤面に配置していくと、
つなげて
つなげて、そう自分の、タイルをつなげて配置していくっていうのが、まあ、非常に、プレイ感覚としてはブロックスに近いところがあるなと思うんですけれども、ブロックスと異なる点はブロックスはいろいろな形のタイルがあるけど、このコプラスには2種類のタイルしかないと。でどんな形かっていうと、カタカナのコの形をしたタイルと、まあ、十字の形をしたタイル、この2種類しかなくて、まあ、つまりあのコとプラスのタイルがあるからコプラスだよっていう、まあ、そういうことらしいんですけどね。
ゲーム初めて気づいてびっくりした、はあコとプラスだって
それまで全然わか
全然気づいてなかったなんかコプラスっていう可愛い生命体の名前かなと思ってたら、うん、コとプラスじゃんって震えた、
あ震えた、
可愛らしさがぐんと上がった。
これ可愛いかな、
解像度が荒い感じの
解像度が荒い感じのそうそうそうそう、
ちょっと いい味してる、
いい味出してるね、うん、
なんかこんな感じのグミのお菓子あったなと思った。
うん、
グミ、あのちっちゃい子用の駄菓子グミ、
うん、
チークお菓子的な、
チークお菓子
知らん、あのねるねるねるね的な
ねるねるねる
アンチーク系のお菓子。
ああ、それはわかる、それはわかる。
なんか昔そのすごい長いグミ食べたことないか。
ない。
駄菓子とか食べへんか。いや、なんかあの長いなんかね、パッケージの中には渦を巻くように入ってたグミがあって、それっぽいなって。あのコプラスの何、宇宙生命体、
宇宙生命体、
宇宙生命体のあの触覚的なところがグミっぽいなと思って初めて見た時お腹減ってたよと思う。
あんたさっきから食べ物の話ばっかり。いや、まあいいですけど、いや、まあそんなね、2種類のタイルを使って、まあ、陣取りをしていくゲームなんですけれども、
はい、
まあ、タイルを置いていくマップをまず最初に作るんですけど、それが 4×4 のマスが書かれた正方形。
いや、宇宙を作るって言おう。
ああ、そうだね。
小宇宙と小宇宙のタイルをつなげて大きな宇宙を作ろう。
うん、小宇宙と小宇宙のタイルをつなげて大きなマップを作ると。
マップって言った。
まあ 4×4 のマスが書かれたタイルを配置していって、今回はこのフィールドの中で、まあ、陣取りをしていきましょうねっていうのを決めるんですけども、この 4×4 のマスの中にたくさんのコプラス、まあ、宇宙生命体ですねが描かれてるんですが、
毎回マップが変わる、
毎回マップが変わる。何兆通りぐらいあるのかな。
数えて。
無理。計算してならわかるけど数えては無理。で、あの、まあ、コプラスを集めていこうっていうゲームなんですけど、タイルに書かれているコプラスには1から5までの数字が割り振られていて、
はい、
置いたタイルで隠れるコプラスの数字の合計がそのまま得点になりますよと、
はい、
そういうゲームになります。
捕まえてどうすんのかね、これね。
これね、あの書いてたよ。
あ、そうなの。
うん、
食べるのかな。
だからなんですぐ食べる。あのさっきから美味しそうだとは言ってたけど、
美味しそうだからさ、
うん、食べるじゃない。
人体実験。
じゃあ人体実験ってこれ人じゃないから。
あ、そうだね、
うん、と別名ソラホタルと呼ばれている生命体で、成長とともに美しさを増し
美味しくなる。
最終形態の輝きはダイヤモンドにも例えられる。なんで美味しくなるの。まあでも
ホタルイカ的な。
ホタルイカ。まあでも地球の神塚にコプラスを届けましょうってなってるから、まあ、その地球のコプラス好きな人がどうするかまでは分かんない。
踊り食い的な。
踊り。サイズ感も分かんないけどね、これね。
あ、そうね、全長3メートルとかだったら怖いもんね。
うん、可能性は、まあ、そんな話は。
味付け。
味付け。もう食べる子ばっかり。はい。で、
食いしん坊キャラになってる。
はい、コプラスを捕まえるのがこのタイルですよと。
ドアミ的だ。
ドア、うん、そうそう、ネットって書いてあるから。
ああ、そうか。じゃあ、あってた。
あって
た。あったら。
あって。
ドアミ的だ。
そうそうそう。で、捕まえたコプラスの分だけ得点になりますよと。で、さっきも言ったけど、あの、レベルがあって、1レベルのやつは1点、2レベルのやつは2点と。で、一気に何匹も捕まえられるから、そのレベルの合計数がそのまま得点になりますよという形なんですけども、
割れ目を獲得。
うん、それも誰も分かんねえから。で、まあ、タイル透明なんだよね。あの、何点入ったかっていうのはもうすぐ分かるようになってて遊びやすい。
興奮するわ。
興奮する？どういうこと？
いや、これおーってなるじゃん。あ、ちゃんと透けてる、おーみたいな、なんか変なスイッチが入った。
あ、
なるほど。初めて見た時。
なるほどね。
はい。
はい。
カットで。
で、タイルを配置する時のルールとして、9点以下に収まるようにタイルを置かなければいけませんよ。これが結構ミソですよね。
はい。難しい。
難しい。もちろんこれマップの中のどこにでもタイルを置けるっていうわけではなくて、すでに置かれているタイルと自分が置くタイルが、辺で接するように、
接するように、
置くというルールがあるんで、まあ、なかなかこれ9点ぴったりに置くのっていうのが難しい。ただ自分のタイルじゃなくていいんだよね、くっつけるのは。
そう、中のタイルと くっついてればいい。
くっつけるのが自分のタイルだけじゃなくて他人のタイルとくっついててもいいから、割と広範囲に、あの序盤は特に置けるから、あの9点ぴったりのところあるだろうって探すんだけど割と難しいんだよねこれ。
案外10点になったりする。
そうそうそうそうそう、10点だと置けないから結構もう探して
目を皿のように5が邪魔って。
そう結構で5がね邪魔だったりするのよね。
いいところにおるんじゃ、うん、
でまあまあ8点とか7点とかで、まあ、妥協していくことも多いんだけれども、あとあれだよね、あの自分が置こうとして狙ってたところ他人に取られるっていうのもよくあるよね。
あるあるある、
そこ狙ってたのに置かれたっていうね、
そこの9点って
結構なるよね。
なる。
でそれとこのゲームの面白いところが、まあ、ずっと高得点を狙ってたらそれでいいかってわけでもなくて、ゲーム終了時にマイナスポイントがあるっていうのも面白いところだと思うんですよ。
コニクらしい。
コニクらしい。
よくできてる。
よくできてる。
よう考えた。ある。
でこれはまあどういった感じでマイナス点になるかというと、2枚以上つながっている自分のタイルのグループはそのグループを構成する1枚につきマイナス3点、
うん、
で自分のタイルとつながっていない1枚だけのタイル、
うん、
1枚だけの自分のタイルはマイナス5点。
みんなバラバラよろしくない。
みんなバラバラよろしくない。でさらに自分の中で一番大きいグループになってるタイルの塊、これはマイナス点が入らないという感じでマイナス点が入っていきます。例えば、自分の置いたタイルの、
はい、
グループが1枚のやつと3枚のグループと5枚のグループ
135
だったら1枚のタイルはマイナス5点で、3枚のタイルのグループは1枚につきマイナス3点なのでマイナス9点で、5枚のタイルのグループは一番大きいグループなのでこれはマイナスが入らないと。
入らない。
だから、合計でマイナス14点、はい、うん、ということになります。で一番大きいグループが複数ある場合は該当するグループ全部がマイナスなしになると。例えば、1枚4枚4枚
1枚4枚4枚
1枚と4枚のグループと4枚のグループ、
はい、
でゲームが終わったら1枚のやつはマイナス5点、
はい、
だけども4枚のグループは2つとも一番大きいグループだからこれはマイナス点がどっちも入りませんよと。だからもし3枚3枚3枚のグループで終われたら全部一番大きいグループだからマイナス点一切なしと。
素晴らしい
というような感じになります。でこのルールがあることで自分はなるべくマイナスないようにつなげておきたいし、
うん、
でも他人のプレイヤーのやつはマイナスを食らうようにして
分断させてやりたい、
分断させてやりたい、邪魔したいように置きたいし、でなおかつ得点も稼ぎたい、
やること多い
でねこのぐぬぬ感、これがねたまんないゲームかなと思ってます。
タイルもうちょっと長かったらええのに
台無しっていうまあでもなんかもうあと一個ちょっと足りないっていうのが結構発生する。
なんでこの字やねん、なんで T 字じゃないねんみ
たいなでまあ
肉らしい、
肉らしい、まあ結構うまくいかないけどそのうまくいかない感じも面白くて、で自分が得点を得たいけど他人の邪魔もしないと結構勝てないっていうもどかしさがあるかなとは思いますね。で自分のタイルは、2種類あるって最初に言いましたけど、普通に考えたら個とプラスのタイル、うんを自由に置けて最初のうちにこうたくさん使っちゃったからもうプラスしか残ってねえわっていう感じかなと思ったらそうじゃなくて、コとプラスを置く順番は常に決まってると。
コプラス、コプラス、
そう、コプラス、コプラスで置く人とプラス、コプラス、コで 置いていく人といて、これ結構自分としては新鮮だったんだけど、
うん、
次何を置くかってのが分かる、
うん、
相手プレイヤーというか次のプレイヤーだったりが何を置くかっていうのが分かるから、あの相手の行動を読みやすくて邪魔しやすいんだよね。
でも言うほど読みやすいとは思わんかった。
あ、そう。
次相手がプラスやから絶対ここ来るやろうっていう思ってると、え、そっちっていう瞬間は結構ある
そう、ま、絶対ここ来るやろうっていうよりは、あの
ここは行けへんようになってるやろうとか、
そうそうそうそう、ここに置いたらここが行けなくなるから
相手みたいな、
そうそう、相手困るだろうとか、まあ、そういうのが結構考えやすいかな、
うん、
でだからこそ邪魔したくなるし、最初に言ったよく似たゲームでブロックスなんかは本当いっぱいいろんな形があって、あの正直相手が何を置いて、
うん、
どこがどうなってっていうのをもう考え出すとちょっと大変だから、
もう、 あの最後3週ぐらいよね、考え
るで、できて最後3週ぐらい、
それまではなんやかんやでうまいこといくしみたいな、
そうそうそう、だからね、あのブロックスはあんまりね邪魔することをね諦めちゃうっていうところが結構あるんだけど、まあ、このゲームはもう得点も取らなきゃいけないし、まあ、邪魔しないともうそもそも多分勝てないゲームなのかなとも思うから、まあ、結構その辺のバランスがね面白くて、まあ、好きだなっていうところはあります。でまあまあ、 あのいろいろ話してきましたけれども、
はい、
他にも連続手番とか、まあ、いろんなね要素があって、4人での協力プレイとか、あ、協力じゃない、チームプレイ、
チームプレイ、
そう、チームプレイのルールあんのよ。
あ、そうなの。
そうそうそう、
やってない。
そう、これね今度やりたいなと思ってて、バリエーションであの4人ペア戦
へー
っていうのもあったり、いろんなルールというかそういうバリエーションルールもあるので、いろいろ楽しめるかなと思います。
これ一番興奮したのは買ってすぐの時のアクリル板を準備するところ。
あれね、
あれめっちゃ興奮する。
あれ興奮するよね。
コンポーネント水につけていいのダメだ、ネタバレだ
いや、ネタバレなのかな。いやでもこれ割と重要な情報で、買ったぞって、
あ、で用意がないところでやっちゃうと、
そうそうそうそう、
なんだできねえじゃんってなるから、
そう、あのいきなりゲーム会ね外のに持ってって、
水
つけなきゃいけないのって、
でもネブルしかないじゃん、
ネブル
下でペロペロするしかない。苦い。
何枚あると思って、
ね。唾液で濡らせ。ペロペロ。苦い。
あの今の一連の流れでこいつら何言ってんだってなってると思うんで、ちゃんとまとめますけど、あのコプラスの、アクリルタイルは最初傷防止のための保護シートが貼られてますと。でこれ手でペロってめくれるかって言ったらめくれるもんじゃなくて、水に1分間つけてペロリンって剥がれますよっていう代物なんですよね。
シートふやかす、
あ、そうそうそう、シートふやかすみたいな
感じで粘着を取る。
なのでいきなりもう何も知らずにゲーム会、外のゲーム会とかに持ってっていざ遊ぼうって開けると、この保護シートが剥がせなくて遊べないっていう事態になるから、買ったらまずすぐ開けて保護シートを剥がしてからゲーム会に持っていかなきゃいけないっていうのは注意事項だよね。
じゃあ水張ったボールとタオルを用意しました。
あ、うちはね、はい、そうでした。
大事、
そう大事だから、これちゃんと知っとかないと大変なことになる可能性があるので、これも大事な情報。
いやでもあれはねちょっと楽しい、
ちょっと楽しい、わかる。
悪いことしてる気がする
悪いことなのかな、ちょっとまあでも他にないからね、なかなか、ね、
初めての
経験。
いやだこんなの初めてって言ってた
言ってたっけ。
私が多分言ってた、
うん、まあ、なんだかんだ話してきましたけれども、まあいろんな要素があって結構手番に悩むこともあって、で邪魔し合いと自分の得点をどう伸ばすかっていうジレンマとか、まあ、その辺が非常にバランスよくできたゲームかなと、思います。でブロックスとかの陣取り系が好きな人にはもちろんおすすめだし、 まあ、ブロックサマリーだったなっていう人にもやっぱりちょっとプレイ感覚が違う部分があるんで、まあ、一回やってみてもいいかなとは思うゲーム。
パズルっぽくはない。
あ、パズルではないね。パズルではない。
そう、見た目はパズルっぽいけど、パズルっぽい、なんだろう、知恵の回し方とかはいらない。
ひらめきとかじゃないゲームだよね。
そうね、先こっち取っとかないとみたいな。
はい、そんな感じのコプラスなんですけれども、
はい、
まあ、これあの第1回目に選んだ理由がありまして、
はい、
実は本当はあの第1回目全然別のゲームを取り上げるつもりだったんですけれども、急遽コプラスをやっぱり紹介しようということになりまして、それがですね、なぜかというと現在、スーキーゲームズさんの方で再生産プロジェクトとしてプレオーダーを受付中ですと、
はい、
いう情報が流れてきまして、
ありがたい。
現在もスーキーゲームズさんの方では、在庫がない状態なのかな。で、まあ、再販に向けてっていうことなんですけども、スーキーゲームズさんのページを見てもらえれば、載ってるんですけども、もともとはもう初回生産の分だけで、まあ、販売終了にする予定だったけども、まあ、思った以上に好評だったということと、デザインされたカブケンさんの完成に至るまでのやっぱあの苦労だったりとか、まあ、情熱を考えるとやっぱり欲しいという人がいる間はなんとかもうちょっと作りたいっていう、まあ、思いで、ただやっぱりあのこのゲーム制作費が
アクリル板が ね
やっぱりかかるところなんで、なかなか企業判断としてもね、あの難しい部分もあるから、まあ、プレオーダーを取って、まあ、一定数以上貯まれば再生産しましょうと。で、まあ、あの我々も大好きなゲームだし、
はい、
やっぱりいろんな人に遊んでもらいたいなという思いもあったので、まあまあ微力、微力中の微力ではございますが、こういう形で、ちょっとでも興味を持っていただける方が増えればなということで、今回ご紹介させていただきました。
はい、
もちろんあのプレオーダーの、リンクもあのページ内に貼っておきますので、気になった方は、まあ、ぜひぜひちょっと見ていただいてですね、まあ、ぜひね一度ご検討してもらえたらなと思いますんで、はい、一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、まあ、あのエンディングというような感じなんですけども、第1回目の収録を終えてみて、
はい、
麻人さん的にいかがでしたか？
喋るのって難しい。
難しいね。
あと今日食べ物の話しかしてない気がする。
食べ物の話は逆に一切してないはずだけど。
おかしいなおかしいな。
まあ、あのという感じでね、まあそれなりに
適当に、
まあ続けていければいいかなというふうに思ってますので、まあ、皆さんもそれなりに聞いていただければいいかなと。
作業 BGM 的な。
そうそうそうそうそう、そんな感じでね。まあ、ただあの今回ね、ご紹介したコプラスに関しては、まあ、本当にいいゲームだと。
あ、面白いので。
思ってますので、まあ、ぜひぜひね、あの再生産プロジェクトの、プレオーダーの。まあ、ページとか、まあ、いろんなレビューも上がってると思いますんで、まあ、ちょっとでも興味持っていただけたなら、まあ、いろんなところ、まあ、見てもらって、
はい、
ぜひご検討いただければなと思いますので、じゃあそんな感じでここまで皆さんお付き合いどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第1回よろずや楽団のそれなりな日々、これにてお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。
ダメだね、硬いね。
硬いね。
ア
ピャー。
アピャ
イエーイ。たとえ明日が旅立ち。